私たちはどのような生き方をするにせよ、主なる神様の栄光を表します。なぜなら私たちがもう主のものとされているからです。今日は結婚の話をします。ただし人と人との間の関係だけではなく、神様と人とにおける関係のことまで話をしていきます。まず人と人との間における結婚の話をするにあたって、今日一緒に聞いた新約コリントの信徒への手紙1の御言葉から聞きたいと思います。伝道者パウロはこの手紙を記しました。コリント教会がある問題を抱え、伝道者パウロにその問題についての質問の手紙を送ったであろうと考えられます。パウロ先生、教会でこんな問題が起こっている、こんな問題が起こっている、どうしたらいいでしょうといったように手紙を書いたわけです。それに対する返事がこのコリントの信徒への手紙1になります。一つ一つの問題に対する回答を記していったものとなるわけです。さて、今回のパウロの答えはこのようなものでした。コリントの信徒への手紙第7章1節から、そちらから書いてよこしたことについて言えば、男は女に触れない方がよい。しかし、みだらな行いを避けるために、男はめいめい自分の妻を持ち、また女はめいめい自分の夫を持ちなさい。どうやらコリント教会には結婚問題、結婚に関係する問題が起こっていたようです。結婚していたはずが、その関係が壊れてしまった。さらには配偶者以外の誰かと関係を持つようなみだらな行いまで起こっていたようです。だからパウロは伝えているのです。独身であるなら、みだらに異性と関係を持たないようにしなさい。そして結婚する者も同様、結婚した配偶者以外との関係をみだらに持つようなことはしないように、そのように伝えているわけです。また、結婚しているなら、互いの夫婦の間柄も大切なものとしなさいと、パウロは伝えていきます。3節から。夫は妻にその務めを果たし、同様に妻も夫にその務めを果たしなさい。妻は自分の体を意のままにする権利を持たず、夫がそれを持っています。同じように、夫も自分の体を意のままにする権利を持たず、妻がそれを持っているのです。互いに相手を拒んではいけません。ただ納得し合った上で、もっぱら祈りに時を過ごすためにしばらく別れ、また一緒になるというのなら話は別です。あなた方が自分を抑制する力がないのに乗じて、サタンが誘惑しないとも限らないからです。どうしてパウロがこのように伝えなければならなかったのか。それには当時の教会における、当時の文化的な背景を少し解き明かさなければいけないと思います。当時地中海世界にはある禁欲主義が広がっていました。夫婦の間の営みを汚れと考え、そこから離れることで 自らの魂をさらに良くしようというようなことを考える思想が地中海世界に広まっていたのです。人間の行為に善と悪を定め、そして人間の肉体的な行為を否定してしまうことで自分を高めていけるだろうというようなことを考えたグノーシス思想と呼ばれるものです。このグノーシス思想、教会にさまざまな悪い影響を与えることもあり、教会の者たちもこの思想によって随分惑わされていることがありました。コリント教会にはそのようなグノーシス思想などの影響で禁欲主義に陥る人がいたということがあるでしょう。それによって夫婦の関係が変わってしまった。欲求に負けて配偶者ではない誰かとの関係を持つことで乱らな関係まで生まれてしまう、そのようなことがあったのではないかと思われるのです。だからパウロは夫婦は夫婦としてその関係を大切にすることを認めていくのです。祈りのために一定期間夫婦の交わりを距離を持つということはあっても、変な禁欲主義に陥ってしまうことはしなくていいのだと。むしろそのような禁欲主義で相手の配偶者が誰かと乱らな関係を気づいてしまうようなことがあってはならないのだと、そのようにしてサタンにつけ入る隙を与えないようにしようとパウロは伝えているのです。ここで改めて確認しますが、パウロは必ず結婚しなさいとも必ず独身でいなさいとも言っていません。教会の中に独身の人がいても結婚する人がいてもどちらがいてもいいのだとパウロは伝えていきます。6節から、もっとも私はそうしても差し支えないというのであって、そうしなさいと命じるつもりはありません。私としては皆が私のように一人でいてほしい。しかし人はそれぞれ神から賜物をいただいているのですから、人によって生き方が違います。とこのようにパウロは独身と結婚について教えているのです。さて今日の聖書の箇所は、単純に教会に独身の者がいてもいい、結婚する者がいてもいい、ただ乱らな行いは避けなさいということだけを伝えている箇所でしょうか。そのような一般的な常識とまで言えるかもしれないことだけを伝えているのでしょうか。そうではありません。独身にしろ結婚しろにしろ、私たちは神様の栄光のために生きていくものだということを聖書は伝えている。特に今日私たちが注目したい御言葉は7節、人はそれぞれ神から賜物をいただいているという言葉です。ある者はパウロのように独身の生活を続けるという賜物を与えられている。そしてまたある者は結婚をするという賜物を神様から与えられている。そのどちらであってもその生き方は賜物なんです。賜物ということは神様から与えられたものだということです。そしてさらに言えば、独身であろうが結婚であろうが、その神様から与えられた生き方は 神様のために用いていく生き方だということです。つまり独身であることも結婚をすることも自分のためのことではない。実はパウロが第7章で結婚の話をするまでにずっと丁寧に語ってきたことがあります。それはあなたたちはもう神様のものとされているのだということです。第6章でもそのことが繰り返し語られていました。どうぞお聞きください。パウロはこう伝えました。あなたたちは主イエスキリストの名と私たちの神の霊によって現れ聖なるものとされ義とされています。第6章11節です。もう一箇所。あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。第6章19節です。私たちには知らされるのです。あなた方はかつては自分を自分のものだと考えていた。自分のために独身を選ぶことがあった。それによって自分を高めることができるとまで思った者もいたかもしれない。自分のために配偶者を得たいと考えた者もいたかもしれない。配偶者のことをその人のことまで自分のものだと思った、そんな時まであったかもしれない。あるいはどこまでも自分を中心に生きてしまうことがあったかもしれない。しかし私たちは実は主なる神様のものである。私たちを作り愛し救ってくださったのは主なる神様だ。私たちはその主なる神様のために生きる群れだ。教会とはそういう群れなんだ。パウロはそのように伝え続けてきたのです。独身であろうが結婚しようが私たちは自分のためではなく主の栄光のためにその生き方をしていく。例えば結婚ということも夫婦がそれぞれのためだけにするものではないと教会は伝えます。どういうことでしょう。結婚の中心にいるのは主なる神様だということです。例えば、教会で結婚式をするとき牧者はその男女に丁寧に準備の会をして結婚とはどういうものか丁寧に教えていきます。そこで必ず教えることは結婚式は礼拝だということです。そして結婚の中心は主なる神様だということです。これはですね、結婚式の時に男女がどっちを向いているかということでもよく現れます。教会の結婚式では新郎となる男性と新婦となる女性が両方前を向いて礼拝を捧げます。たまに向かい合うことがあるんですけれど、その時は、指輪の交換の時とかに向かい合うけれど、それ以外はずっと前を向くんです。誓約の大事、結婚式の大事なところである誓約もあります。私はこの男を夫とします。逆もあれば私はこの女を妻としますっていうふうに神様に誓約するという時、その時も互いに向かい合って誓約するのではない。それぞれが主なる神様の方を向いて誓約する。そして二人で一緒に主を見上げる男女に向かって牧者は言うんです。あなたたちは主なる神の御名によって結婚させられたと宣言する。結婚式、 その一つをとっても主なる神様が中心であることが示されます。主に生かされている私たちが独身の時であっても、結婚生活を始めたとしても、私たちはその生き方を主のために捧げていくのです。さて、私たちがそもそももう主のものとされているということは、実は聖書全体で力強く伝えられていることです。旧約でも私たちが主のものとされていることをはっきりと言い表している箇所がある。しかも興味深いことに、その箇所では神様と私たちの間柄を結婚の関係として言い表しているのです。今日は旧約のホセア書も一緒に聞きました。主なる神様が預言者ホセアを通してイスラエルの民に向かって、信仰者の群れに向かって語りかけていたのです。ホセア書の最初の方において語られるのは、実は神様の怒りです。主なる神様がずっと愛していたのに、その神様から離れていってしまって、そして偶像により頼んでしまったイスラエルの民に対して主なる神様はお怒りになった。しかし主はその民に向かって憐れみと慈しみを注ぎ続けた。離れてしまった民に向かって主は語りかけるのです。ホセア書第2章16節、今日のところです。それゆえ私は彼女をいざなって荒れ野に導き、その心に語りかけよう。そのところで私は武能園を与え、アコル、苦悩の谷を希望の門として与える。そこで彼女は私に答える。乙女であった時、エジプトの地から登ってきた日のように、その日が来ればと主は言われる。あなたは私を我が夫と呼び、もはや我が主人バールとは呼ばない。私はどのバールの名も彼女の口から取り除く。もはやその名が唱えられることはない。イスラエルの民は出エジプトの後、カナンの地に定住しました。そこにはバールと呼ばれる偶像崇拝対象が広く、信じられていた。そうするとバール信仰に染まってしまう民が出てしまった。しかし主はその民に言われるのです。出エジプトの後の荒れ野の時代のように、主なる神と民が密接な関係にあったあの時代のように、私はあなたとの関係を回復する。もう偶像により頼んで、偶像に勧誘するかのようなことはもうするなと。私はあなたを妻として迎えるんだ。さらに主なる神は言われます。ホセア書第2章21節から、私はあなたと常しえの契りを結ぶ。私はあなたと契りを結び、正義と公平を与え、慈しみ憐れむ。私はあなたと誠の契りを結ぶ。あなたは主を知るようになる。さらに25節、私は彼女を地に巻き、ロ・ルハマ、憐れまれる者、 を憐れみ、ロアンミ、我が民でない者に向かって、あなたはアンミ、我が民という。彼は我が神よと答える。主が私たちを慈しみ憐れみ、まことの契りを結んでくださる時がある。私たちのことを我が民と呼んでくださり、そして私たちもまた主を我が神よと真心から言える時が来るんだ。そのように予言がされていたのです。ホセア書を全体で読むと、興味深いことにホセアという預言者にも神様はある結婚を与えていました。その結婚とは、預言者ホセアと遊女であるある女性が結婚するということでした。他の誰かとの姻縁をしてしまうような遊女という立場だったある女、ゴメルという女を預言者ホセアは迎え入れ結婚したのです。それは神様が離れきってしまう人間をも迎え入れるよという意思を表すための予言の行いだった。預言者ホセアは自分自身の行いにおいても、予言の言葉においても、主なる神が私たちを慈しみ憐れんでくださる、まことの永遠の契りを結んでくださる時が来るということを予言していたのです。この予言が成就する時が来ます。旧約の時代からはるかに時を経て、主なる神が私たちとまことの契りを結んでくださる時です。それは主イエスキリストの十字架の時でした。私たちが罪によって主から離れきって偶像を中心にしてしまうようになった、自分自身を中心にして生きてしまうようになった、そのような惨めな生き方をしていた私たちを主イエスは十字架で救ってくださった、清めてくださった、新しく義なるものとしてくださった。それは主イエスご自身が十字架で私たちよりさらに低いところに、深い罪の淵まで行ってくださったということでした。私たちは自分たちの力だけでは神様との関係も人と人との関係も完全なものにはできなかった。だから主はその私たちの罪を背負って、神様と私たちの関係を回復させてくださった。神様と私たちの関係を回復することで、初めて私たちは人と人との間柄も関係を回復させる希望が与えられた。教会はキリストの花嫁と例えられることがあります。つまり教会は主なる神様から見たら花嫁なわけです。私たちは主イエスの苦しみという代価によって買い取られた。それだけでなく、主イエスの罪の許しによって主なる神様と花嫁にされるような、主なる神様の花嫁とされるほどに引き上げられたということです。伝道者パウロがコリント教会の人々に結婚のことで回答したわけですが、その際にもこの聖書全体に伝えられている主の愛のことが根底にあったでしょう。ホセア書に記されていたような神様から私たちへの愛、それを根底に パウロは伝道者、パウロはコリント教会に回答していたわけです。夫のことを夫自身のものではなく、妻が持ってその権利を持っているという言葉や、妻のことを夫がその権利を持っているというような言葉も、そのような私たちそのものがもう自分自身のものではなく神様のものとされているということから、初めて意味を読み解くことができるでしょう。人と人との間柄も神様に愛されていることを心に抱くことで、私たちは初めて真っ当なものにできる。あなたたちを愛して妻に迎え入れるように主がご自身のものとしてくださったんだ。そのあなたたちはもう偶像に陥るように、主から離れることも、偶像に陥って偶像に会員するかのように、結婚以外の関係に、みだらな関係に入ることももうなくなっていいんだよ。あなたは独身であるにせよ、結婚するにせよ、主の愛を思いながら生きていきなさい。主のものとされているのだから、主なる神様の栄光を表し続けようではないかと、そのように聖書は伝えています。私たちも、私たちというこの教会に集う群れも、主の愛を一身に受けつつ主の栄光を表し続けましょう。祈ります。主なる神よ、あなたは私たちを妻として迎え入れるように受け入れてくださいました。主イエスキリストの罪によって、主イエスキリストの十字架によって罪を許し受け入れてくださいました。私たちはもはや自分自身のものではありません。あなたのものです。どのような生き方であっても、私たちがあなたの栄光を表し続けることができますように、この世界に主の栄光を輝かせていくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。